今日の福音書の日課と、先ほど読んでいただいた第一の朗読、旧約聖書の日課ですが、この両者にはいくつかの共通点があったように思います。一つは異邦人ということ。正確には聖書に登場してきますこのサマリア人というのは、ご存知のようにイスラエル人の血も入っていますし、また宗教的にも全く無縁とは言えませんので、このサマリア人たちが信仰していたサマリア教はモーセ五書、聖書の最初の5つの章ですね、こちらを聖典としていたわけです。ですので単純に異邦人というふうには言い切れないところはあるかと思うわけですが、しかしことこの福音書ではこのサマリア人のことをこの外国人、そんなふうに明確に記されていますので、旧約のこのアラム人のナーマン将軍と共通性がある、どちらも異邦人という共通性がある、そんなふうに言えるでしょう。もう一つは、今あんまりそういう言い方はされなくなってきましたが、雷病というふうに訳されている、一番新しい日本語の翻訳聖書、聖書協会共同訳ではこれは規定の病というふうに、ちょっとなんだかまどろっこしい感じもしますが、そういった翻訳がなされているわけです。私自身これを最初に読みましたときに、非常な違和感を感じました。一瞬なんだろうというふうに思ったわけですが、確かに聖書にはこのいろいろな皮膚病についてのさまざまな規定がありますので、いろいろとこう批評を受けないように、この言葉を使うとある人たちからちょっと不快だというようなご意見が出されるわけですから、ある意味の苦肉の役となっているようにも思うわけですが、要するに伝染性が懸念される、単なる皮膚病だけではないわけですね。伝染性、人にうつる可能性がある、そういうことが懸念される非常に重い皮膚病、皮膚のさまざまな疾患、その一種というふうに言えるでしょう。それにこの両者ともに苦しんでいたということ、ここも共通しているわけです。このナーマン将軍の物語、非常に有名なお話だと思います。もう皆さんもよくご存知だと思いますし、私もこれは大好きな箇所の一つです。物語自体、非常に興味深いといいますか、面白いと思うわけですが、ただその物語自体の面白さだけではなくて、ここから信仰についていろいろと私自身個人的に考えさせられるところが多いと思うからです。このナーマン将軍はイスラエルとは敵対関係にありましたアラムを代表する将軍です。彼はその栄光とは裏腹に、長年この先ほどから言っています重い皮膚病で苦しんできました。かつての戦争捕虜であります一人の少女から預言者の話を聞きつけまして、彼は敵国であるイスラエルにまでわざわざ赴くことにしたわけです。多くの貢ぎ物を持ってです。それほど、ある意味切羽詰まっていたということでしょう。ようやく預言者エリシャのもとにたどり着き、当然癒されるかもしれないといういやおうなくこう期待が高まっていったんだと、そんなふうに思います。しかし当のこのエリシャは顔を見せようともしません。代わりに使いの者がやってきてこう言いました。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。 ですよね。まあ私ももし若い頃ならば、ふざけるなって言いたくなると思います。まあ、ここでナーマン将軍の言い分ももっともでしょう。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやパルパルの方が良いではないか。まあ、ご存知の方も多いと思いますが、このヨルダン川ちっとも大したことないんです。本当に、まあ、ある種みすぼらしいとも言っていいほどの川です。まあ、私は木曽川の下流近くに住んでいましたが、よっぽど雄大な川でした。これまで将軍の地位を借りてあらゆる手を尽くしても治らなかったものが、こんなちっぽけな川で体を洗ったぐらいで治るはずがない。まあ、そう思うのも自然ではないか。そうです、エリシャが示した癒しの方法は、彼ナーマン将軍が期待していた方法とは全く違っていたのです。彼ナーマンは少なくともこう期待していました。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、患部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。敵国人まで聞こえてくる名声です。この預言者なら期待できるかもしれないと思ったからこそわざわざ来たのでしょう。そしてこれまでの数多くの占い師、まじない師、預言者たちのようにしてくれるに違いないと思った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、患部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。今までの人とは違う、エリシャだからこそできるのではないか、そう期待していた。なのに裏切られた。まあ、ナーマン将軍の怒りと失意もわかる気がするわけです。そうです、神様の方法と私たちが期待する方法とは違うのです。私たちが望むようには必ずしも神様は答えてくださらない。むしろ別の方法を提示される。私たちが不可解に思うような、あるいはバカにしているのかと腹を立てたくなるような方法を神様は示されることがある。それをこの物語は私たちに語っているのではないか、そう思うのです。しかもその馬鹿げた方法、まあ、少なくともナーマンはそう思ったわけですが、この馬鹿げた方法というのは至って簡単なんです。簡単すぎるからこそむしろ疑いたくなる。ナーマンのこの腹立ちに対して家来たちはこう語ったわけですが、その通りです。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いません。大変なことを命じたらその通りしたでしょう。そういう、そうです、難しければ難しいほど効果があると思えるんです。3ヶ月間断食しろとか、1年間一人きりで山ごもりして祈れとか、とてつもない値段の壺を買え、全財産を捧げよとか、難題になればなるほどある意味私たちは燃えて期待を膨らませるのかもしれない。しかし神様の指示はあまりに簡単だったのです。ヨルダン川に行って 7度身を洗え。そんなことで治るはずがない、癒されるはずがない、許されるはずがない、救われるはずがない。バカバカしい。そう思うのはナーマン将軍だけでしょうか。私が教会に始めた頃、こんなことをよく聞かされました。人は信仰によって救われるのだ。15、6の頃です。私はその頃本気で救われたいと思っていました。しかし正直そう聞かされてもその言葉の意味が分からなかったのです。信仰だけで良いとは一体どういうことなのか。当然対価っていう思想が根強くあるからですが、その救われるだけの信仰というのはそれでいいっていうなら、その信仰というのは一体どのようなレベルの信仰を指すのか、この程度でいいのか、それともこの程度求められているのか、よくわからない。実に私自身のこの信仰生活とはそんな問いから始まっていった、そんなふうに言ってもよいと思います。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。この重い皮膚病についてのさまざまな規定はレビ記、旧約聖書の中の3番目の書物になりますが、レビ記に多く記されています。ですので先ほども言いましたこのサマリア人もその規定にのっとっていたのでしょう。彼らは家族から引き離され、社会からも引き離され、生きてはいてもあたかも死人のようにこの世界から抹殺された存在として生きていたのです。ご存知のようにユダヤ人とサマリア人とは犬猿の仲、もう本当に合わない、会えばすぐ喧嘩になる、そういった人たちが共にいたということ自体がある意味の逆説的ですが、それほど過酷だったということです。もう彼らにとっては同じ病の仲間しかいない。この人たちとじゃない だけこの人たちとしか生きられない。そんな彼ら10人がイエス様に癒しを求めてやってきたのです。規定の通り遠くから叫びながら、そして彼らは癒された、全員です。このことは忘れてはいけないと思います。全員癒されたんです。もっと言えばイエス様は元に戻ってこなかった他の9人の癒しはふさわしくないと取り消されたのではなかったのです。なぜ彼らは戻ってこなかったのか。せっかく癒してやったのに不届きだ、もう癒しなど与えない、もう一度元のように苦しみながら生きるがよい。そうはならなかった。彼らは全員あくまでも癒されたのです。それが一つのポイントです。そういう意味では彼らには信仰がなかったわけではないわけです。確かにあったのです。むしろ前日のナーマン将軍のようにあまりに簡単すぎる方法に彼らは従ったのです。祭司たちのところに行って体を見せなさい、そんなことで治るはずがないだろう、普通そう思う。 バカにしてるのか見たくなる。でもそれに従ったのです。では彼らは皆同じだったのか。そうではなかったわけです。イエス様は感謝のために戻ってきた一人の人、このサマリア人を喜ばれた。そして戻ることのなかった他の9人を悲しまれた。違いは何か。ただイエス様のところに戻ってきたかどうかだけです。ただそれだけなんです。繰り返しますが、他の9人も癒されたのです。なぜなら、先ほどから言っていますように、イエス様の言葉に従順に従ったからです。そういう意味では彼らもまたイエス様を信じたのです。そしておそらく彼らだって神様を賛美していたことでしょう。最初のところに行く道々で彼らの9人も喜びながら口々に賛美があふれていた。そう思います。死んでいたような自分たちがまさに生き返ったからです。ひょっとしてある方が指摘されているように、彼らもまたイエス様に感謝しに戻ることを考えていたのかもしれません。祭司に体を見せた後、ちゃんと自分が治ったっていう保証をいただいた後、社会復帰できた後、イエス様に感謝しに行こう、そう思ったかもしれない。しかしそうしなかった。つまり祭司に体を見せることを優先した。自分たちが社会復帰をすること、それを優先したと言える。でもこれも彼らが悪いのかじゃ、そうは言えないでしょう。無理からのことです。どれほどの年月かは分かりませんが、おそらく長い人は何年も、あるいは何十年もかもしれません。家族から引き離されていたことでしょう。会いたくて仕方がなかったと思います。特に幼い子供と別れた人いたでしょう。何年もあの子と会っていない。どれほど成長したのか、見たくて見たくて仕方がない。今まで会うことできないわけですから。あるいは年老いた親はどうしているのか。別れた時点で両親ともにもうかなり年を取っていたのかもしれない。無事でいるだろうか、息災でいるだろうか、心配で仕方がない、そういった人もいたかもしれません。一時の猶予もない、すぐにでも会いたい、その心情どうでしょう。強くわかる気がする。しかしこのサマリア人は戻ってきたのです。きっと他の9人と同じ思いだって違いないでしょう。一刻も早く家族に会いたい、そう思っていたに違いない。しかしこの身に起こったあまりの素晴らしさの上に感謝せずにはいられなかった。多少回り道してでも戻ってイエス様に感謝を言いたくって仕方がなかった。死んでいた私が生き返ったのだから、新しい自分に慣れたのだから、そうではないか。そんな彼に対してイエス様はこうおっしゃった。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救った。もちろん私たちは信仰も神様からの賜物でしかない、知っています。しかしイエス様はこの戻ってきた感謝を言いに来たサマリア人に対して、あなたの信仰があなたを救ったって言われるのです。し かも単なる癒しではない。あなたの信仰が癒しを与えたではない、救った救った、そう言われる。私はこう思います。まあ、先ほどは他の9人にも信仰があったというふうに言いましたが、確かに彼らはイエス様の言葉を信じる、まあ、そういう意味では信仰があったのかもしれない。いや、あったのでしょう。しかしどうも今日のこの箇所ではそれだけではまだ十分とは言えない、そういうことを言っているのではないか。やはりイエス様のところに戻ってこそ、つまりイエス様との関わりの中でこそ、信じるという信心、私たち自身の中に与えられている信じるという信心、それが信仰へと、イエス様、神様に対する信頼へと整えられていくのではないか。そしてイエス様はまたそのことを私たちに期待をしておられるのではないか、そう思うのです。考えてみればこのサマリア人の物語は私たち自身の、まあ、皆が皆同じとは言いませんけれども、でもこの私たち自身の物語でもあったのではないか、そんなふうにも思うのです。異邦人であった私たちがイエス様の言葉を信じて、この身に何らかの変化が起こったことを感じた。もちろん彼のような癒しということでは必ずしもないでしょう。病気が治った、そういうことではないのかもしれない。でも不思議、なぜそうなったのかわからない、そんな不思議としか言いようのないことが起こった、そのことを感じた、受け止めることができた、そうだと思います。だから急いでイエス様のもとに戻ってきて、そしてイエス様に感謝し、神様は本当におられることを知って、まあ、それまでは半信半疑だったかもしれません。そんなに強い信仰を持っていたわけでもなかったかもしれない。でも、ああやっぱり神様っていらっしゃるんだな、そのことを知って賛美したのではなかったか。しかしそのように始まっていて信仰生活も、まあ、それなりに私たちも長く続けていきますと、あの頃の新鮮さをどうもこう失っていってしまったのではないか。もちろん今でも私たちはイエス様の言葉を信じています。その力を信じています。信仰がないわけじゃない、信じていないわけではない。しかしその度にイエス様のもとに戻ってきて、新鮮な思いで感謝を、賛美をしているだろうか。まあ、そう言っている私自身が問われているように思うわけです。果たしてイエス様の前にひれ伏して、その眼差しを喜びを持って仰ぎ見ているだろうか。信仰がないわけじゃない、信じていないわけじゃない、でもという問い、私たちは今朝もう一度このナーマン将軍、そして名もなき一人のサマリア人のこの道筋から、私たちの信仰ということについて考えていければ、ないわけじゃありません、繰り返します、あるんですが、あるのですがというところをもう一度 考えていければと、そんなふうに願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今朝は泉教会共同体の講談交換として、市外教会の皆さんとともどもに礼拝の恵みに預かることができましたことを感謝いたします。今朝私たちは旧約新約とそれぞれ一人の人を通して、私たち自身の信仰について考えていきました。あなたの恵みに対して根深き心を持つ私たちをどうぞ憐れんでくださり、柔らかき心でイエス様に感謝と賛美を捧げる私たちとしてくださるように、新鮮な思いを取り戻していくことができますように、どうぞ導いてくださるようお願いをいたします。喜びを持って信仰の網を送らせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。